気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。本日のテーマは避難情報を受け取るためにです。いざという時のために一緒に防災について考えていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課の協力でお送りします。さあ、今月のゲストは高松市危機管理課地域防災係の浜中さんです。浜中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマが避難情報を受け取るためにということで、活用されているのが防災行政無線なんですよね。この防災行政無線というのは一体どんなものなんですか？
はい、防災行政無線は台風や大雨、津波などで災害が発生する可能性が明らかに高まった場合などに使用されます。サイレン音や音声による緊急放送を行い、市から直接同時に防災情報や行政情報をお知らせするシステムです。
はい、
最近では令和4年9月18日から19日にかけて、台風14号の影響を受けて高松市内沿岸部の高潮浸水想定区域に高齢者等避難と避難指示を発令した際に放送を行いました。
まあ、ラジオをお聞きの皆さんも記憶に新しいかと思いますけどもですね、まあ、先日の台風14号の際にこういったものもね、放送の方もされましたよね。はい、この防災行政無線というのはどこから放送されているんですか？
はい、高松市内の一円にですね、設置されている屋外スピーカーであったり、うん、はい、避難所に設置されている個別受信機、
はい、
また防災ラジオから放送しております。で、そしてですね、FM 高松さんの放送にも緊急に割り込みをして放送もしております。
はい、これは一体どういった時に放送されるんでしょうか？
はい、高松市からの避難情報を発令する時や J アラートによる緊急放送の時などに放送します。 J アラートに関しますと、緊急地震速報は皆さんもよく耳にしたことがあると思います。それでですね、また高松市の場合は市内でですね、重要凶悪犯罪等が発生した際にも放送されることがあります。
定期的に J アラートの試験放送というのはね、まあ、皆さんも聞いたことあるかもしれませんけども、はい、実はこの高松市内で重要凶悪犯罪なんかが発生した際にも放送されるんですね。
はい、そうです。
ではこの放送される内容とは一体どういったものなんでしょうか？
はい、まずですね、高松市から避難情報が発令した際はですね、警戒レベルというのは、高齢者等避難であるか、避難指示であるか、または緊急安全確保であるかという警戒レベル、
はい、
そしてなぜ発令したのかという理由、
うん、
そして発令する対象地域、また、開設する避難所であったり避難行動の呼びかけを放送します。
はい、
また J アラートについてはですね、緊急地震速報などの地震に関する情報で、また国民保護に関する情報ですね、弾道ミサイルであったり、
はい、
大規模テロというような情報、うん、また津波に関する情報ですね、大津波警報とか、津波警報が発令された場合には津波に関する情報が J アラートによって放送されます。
こういったの緊急放送とかってやっぱり携帯ですとか最近のスマートフォンなんかでも見ることができますけども、まあ、ラジオなんかでこういったものが流れてくるとちょっとドキッとするんですよね。
そうですよね。
でも本当にこういったものってちゃんと耳を傾けておかないといけない情報なんですよね。
そうです。
はい、はい、では続いて防災行政無線と同じ内容が放送されるっていうのはあるんですか？
そうですね、放送されるものとしては先ほど、申しましたように屋外スピーカーであったり防災ラジオ、はい、あと、まあ、FM 高松さんの緊急割り込み放送なんですけども、
はい、
文字としてですね、同じ情報を送る媒体もございます。
はい、
それがですね、緊急速報メールやエリアメール、うん、また高松市の公式ホームページであったりテレビ、
うん、
また香川県のですね、登録制であるんですけども、防災メール、
はい、
あと香川県の防災アプリ、香川県防災ナビなどでも、防災行政無線と、放送される内容と同じ内容を文字で確認することができます。
そうですね、先日もあの台風14号の時のテレビをつけるとテレビの端の枠のところにですね、台風の情報が出ていたりというのもありましたよね。うん、他にも 緊急割り込み放送と同じようなタイミングでエリアメールが届いたりっていうのもありましたから、まあ、いろんな媒体で確認することはできるんですね。
はい、そうです、
はい、でこのリアルタイムで出された情報というのは後から確認することっていうのはできるんですか？
はい、先ほど申してましたように、はい、まあ、エリアメールとか、うん、緊急速報メールは文字で残りますので、はい、後々見る時には、確認することができます。
そうですね、音声で認識するのも大事ですけど文字として理解するのも大事ですよね。
はい、そうです、
はい、でところで防災行政無線の仕組みっていうのはどうなっているんですか？
はい、まあ、物理的な仕組みなんですけども、まあ、防災行政無線は、まあ、文字通り無線なので電波をですね、はい、各、屋外スピーカーであったり防災ラジオ、うん、個別受信機に届けて、放送するような仕組みになっております。
はい、では私たちがその防災行政無線を耳にした時っていうのはどういった対応をするのがいいんでしょうか？
まずですね、まあ、防災行政無線を聞くことができる方であれば防災行政無線を聞くことができるんですけども、なかなかですね、防災スピーカーも遠いところから鳴ってる場合がありますので、はい、そういった場合はですね、まずテレビとかスマートフォンを確認していただいて、うん、まあ、避難情報等が出ていないか確認してください。はい、でまたですね、その確認ができたらですね、ご自身がいる場所が、安全かどうかを落ち着いて確認していただいて、うん、避難が必要である場合は避難所であったり今、高台であったりというところに、避難してください。
はい、まあ、ハザードマップなんかでね、自分のお家がどういった状況になるのかっていうのはね、想定しやすいと思いますけど、いざその当日その場になるとちょっとやっぱり気持ちが混乱しちゃったりして、なかなか冷静な判断でできなくなったりするんですよね。
そうですね、
そういった時にやっぱり行政からのお知らせっていうのを一つの目安にして行動を取っていただくっていうのが大事ですよね。
はい、はい、そうですね、
はい、では先ほどもですね、浜中さんの方からもお伝えいただきましたけども、今回重要なことです、もう一度お伺いしておきますね。
はい、
その他情報確認はどういったところでできるんでしょうか？
はい、緊急速報メールやエリアメール、またテレビであったり香川県の登録制の防災メール、
はい、
また香川県の防災アプリ香川県防災ナビです、
うん、
またヤフーメールでも確認することができます。
はい、まあ、エリアメールとかはね、スマートフォンとか携帯電話をお持ちの方は先日も受信しましたし、まあ、テレビなんかでもテレビをつけると情報が出ていたんですけども、まあ、登録制になりますけど香川県の防災メールっていうのもあるんですね。
はい、そうです。
はい、さらには香川県の防災アプリ香川県防災ナビ、こちらスマートフォンの方で無料でダウンロードの方ができるということですかね。
はい、そうです。
はい、で最近はヤフーのメールなんかで防災情報届く、すごく便利ですよね。
はい、そうですね、
地域を、ね、登録しておくと、僕もヤフーのメールの方も届いてましたし、
はい、
まあ、やっぱこういったいろんな種類を用いて情報を得るっていうことはやっぱ大事なんですよね。
はい、そうですね、まあ、屋外スピーカーであったり個別受信機防災ラジオについては、まあ、リアルタイムでですね防災情報を聞くことができるんですけども、
はい、
いざ聞き逃すとですね再度聞くことができません、うん、でまた台風時とか雨風が強い場合もありますので、
はい、
あの音声がですね聞こえづらいことも考えられます。
はい、
そのために文字で確認できるテレビやスマートフォンなどの情報源として確保しておくことが重要です。
まあ、本当に昔はこの屋外のスピーカーですとかラジオっていうので情報収集っていうのがあったんですけど、やっぱりどうしてもその自分のお家の位置によったりとか、まあ、天候の状況によっては聞き取りづらいというのも、ね、考えられますから、はい、まあ、今この世の中いろんな便利なものができましたけども、はい、本当にあの防災に関しても、まあ、非常に優れたものが出てきてますからね、こういった文字で確認するというのも大事ですよね。
はい、
はい、では浜中さん、最後に市民の皆さんにお伝えしたいことをぜひお願いいたします。
はい、重ねてにはなりますが、高松市からの防災情報は防災行政無線からの放送だけではなく、テレビやスマートフォンなどからも確認できます。防災行政無線からの放送を聞くことができなかったとしても、テレビ等でご確認ください。また避難が必要な場合でも、必ずしも避難所だけではなく、親戚宅や知人宅、また友人宅なども、避難先としてご検討いただき、ご自宅の方が安全と思われる場合にはご自宅に留まる在宅避難をしていただければと思います。
はい、まあ、本当にあの幸運にも先日の台風14号でも香川県で目立った被害というのはそこまでなかったので、
はい、
あ、やっぱり台風ってそんなに大したことないんだなってやっぱ思っちゃう方もいると思うんですよね。
うんうん、
ただでもやっぱりそういった災害の備え意識っていうのをやっぱり高めておくっていうのは大事ですし、いざそういう時に災害が起こった時にパニックにならないように普段からこういった心がけっていうのは本当に大事ですよね。
はい、そうですね。
はい、というわけで防災行政無線についてお話を伺います。 て、ここまでで避難情報を受け取るため皆さんに知っておいていただきたい内容というのをお伝えしてきました。最後にですね、振り返りのためクイズの方をしたいと思います。浜中さん、では問題の方をお願いいたします。
はい、それでは問題です。避難場所や災害に関する情報は防災行政無線で確認するのが一番良い、丸でしょうか、×でしょうか。
はい、音声で確認する、まあ、防災行政無線で確認するのが一番いいことなのか、もう本当に丸とも取れるし×とも取れる問題ですけども、浜中さん、正解の方お願いいたします。
はい、それでは答えを発表します。答えは×です。
はい、
避難情報をお知らせするのは防災行政無線だけではありません。大事なのは防災行政無線以外でも構いませんので、自分が避難情報を確認できる手段をしっかりと準備しておくことです。
はい、
防災行政無線は屋外スピーカーや個別受信機、防災ラジオなどを通して放送していますが、場所によっては聞きづらいこともあります。また防災行政無線と同じ内容は文字で見返すことができる媒体等も配信しております。今日の放送で防災行政無線の他にもご紹介しました。皆さんはいくつ思い出せるでしょうか。
はい、まあ、本編の中でもですね、文字情報で確認できますよということで浜中さんに教えていただきますけども、皆さんはどうだったんでしょうか、覚えていますでしょうか。では浜中さん、よろしくお願いします。
はい、まあ、全てを覚える必要はありませんが、自分が利用できるものや確認しやすいものについて知っておくといざという時に役立ちます。まあ、それでは今一度ご紹介しておきます。防災行政無線と同じ内容が確認できるものには、テレビ、緊急速報メール、エリアメール、高松市の公式ホームページ、登録制の香川県防災メール、香川県の防災アプリである香川県防災ナビ、ヤフーメールがあります。いくつかの方法で情報を入手できるように準備しておきましょう。
まあ、改めてこうやって教えていただくと、さまざまな方法で確認することってできるんですね。
はい、そうなんです。はい、
ですので、ご自身の環境に合った、まあ、自分が使いやすい防災情報の入手方法っていうのを見つけておくといいかもしれませんね。
はい、そうですね。
はい、というわけで、この時間は防災行政無線について高松市危機管理課地域防災係の浜中さんにお話を伺いました。浜中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エンディングの時間となりました。ここで高松市危機管理課からのお知らせです。今月のテーマ、避難情報を受け取るためにについて紹介してきましたが、日頃から災害に備えておくことが重要です。高松市ではいつどこで発生するかわからない災害に備えて、防災情報や地域コミュニティ別ハザードマップなどをまとめた高松防災マップと、洪水や土砂災害、高潮などの災害種別ごとのハザードマップを作成しています。地域やご家庭における防災活動や災害対策、災害時にぜひご活用ください。またスマートシティ高松の防災情報では、センサーを設置している箇所の水位、潮位、アンダーパスの状況や避難場所の開設、混雑状況をリアルタイムで確認することができます。水位などについてはグラフ表示ができて、時系列での経過も見ることができます。合わせて警戒水位なども見ることができますので、現在の水位がどの程度危険なものかも分かります。避難をするかどうか悩まれているときや、どこに避難するか決めるときに周囲の状況を確認するためご利用ください。確認方法は高松市ホームページから、暮らしの情報左側のオープンデータから、オープンデータ高松の防災施設で確認できます。そしておおむね月に1回、防災などの専門家をお招きし、どなたでもご参加いただける講演会、防災まちカフェを開催しています。地震や台風などの自然災害について、ちょっとしたことを知ることでも自分の身を守り、被害を小さくすることができます。ぜひお気軽にお越しください。次回10月以降の防災まちカフェについては、決まり次第高松市のホームページなどでお知らせいたします。この高松市防災啓発ラジオの10月放送分は、 10月26日水曜日の13時から、再放送は10月28日金曜日の18時からです。なお FM 高松のホームページでは過去の放送分もお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は高松市危機管理課の協力でお送りしました。